こんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝にようこそおいでくださりました。寒いっすねとっても寒いです、私のことを申しますととっても眠いです、そうですねできるだけ間違いとかしないようにしたいと思います、今日朝午前5時に起きてしまいまして、そんなに早く起きる必要はないのに起きてしまったんですね。でその後お布団の中で寝れるかなって思って粘っていたんですけれども寝れませんでしたね。まあそうですね、なんかまあ今日ワーシップリーダーあるなとか思ってたんで、まあ神様に助けてくださいみたいな感じで数分ごとに祈ってたんで寝れなかったんですよね。まあだから仕方ないですけど、まあ、祈ることは悪いことではないですよね。まあそんだけいっぱい祈ったらなんかすごい良さそうじゃないですか。なんだけどでもそれで寝れなかったんですよねまあ主に信頼してるっていうふうに言えるのかなって思ってますね。そんなみんな言うても毎分毎分助けてくださいとか思い出したように祈ったりするってとかそういう話なのかなっていう気もするんですよね。まあ、もちろん本当に不安な時は毎分でも祈るっていうことはねしますけれども、でもなんかそれがなんか最終的にそれでいいのかなって思いました。まあ子供は初めは親の姿見えなくなったらまあ泣きますけど、成長していったらその物音が聞こえて親がいるって分かるともう泣かないじゃないですか。だからそういうのって信頼を覚えてるんだと思うんですよ、子供なりにね。なんですけど私信頼ないなと思ってましたね。信頼するっていうのはだからまあずっと祈ってないと不安だじゃなくて、まあ御言葉があるからこの約束があるから神様は見放さないし大丈夫だよっていうふうに思えたらいいんですけどね、なかなか思えなくていけないですけれども、信頼することを覚えたいなって思いましたね。まあまあそれはまあ別に関係ないか、いやでも関係あるんですけど、今日は井上先生が信仰にとどまるという題で説教してくださいます、このように御言葉とかを聞いてそれに信頼するということがねできるようになるんじゃないかと思って期待しております。今日も期待していきましょうということで、どんな時でもを賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
Yeah. ことない、それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。今もあなたが一番必要、すべてを満たしてくれる
ページの前にあなたの十字架を賛美していきます。あなたの前に、
静まるとき、自分が小さいものだと知りました。何もわからず走ってました。あなたが私を見つけてくれたのに、あなたの心静めるとき、自分が弱いものだと知りました。何も知らずに歩いてました。あなたが私と共におられたのに、一度与えてください、あなたの十字架を。キリストイエスの命がけの愛を私に注いでください。あなたの御救いを。 分が小さいものだと知りました。何もわからず走ってました。あなたが私を見つけてくれたのに、あなたの前に心静めるとき、自分が弱いものだと知りました。何も知らずに歩いてました。あなたが私と共におられたのに、もう一度与えてください。あなたの心に刻みます。もう一度もう一度与えてください。あなたの十字架を、キリストイエスの命がけの愛を私に
座りください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日もこの場所でまたオンラインであなたのことを礼拝し賛美することできてありがとうございます。これからメッセージがありますが、そのメッセージ私たちの心を開いてくださって、あなたの心をよく知ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
こんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に神様を礼拝できることを嬉しく思っています。今日朝はですね、礼拝の中で成人祝福式が行われました。二十歳を迎えた若者たちをみんなで祈って、そして祝福をする時間を持つことができました。ただ皆さんもご存知のように、茨城県内でも成人式がですね、できた市町村とできなかった市町村が、あったようですね。今、日本の一部の地域で緊急事態宣言が出されています。そして記録的な数の感染者の拡大が続いているという現実があると思います。いろんな業種がですね、今時短営業とか、あるいはそのテレワークをするようにというふうになっていて、本当に大変な状態にあると思います。そして何よりも今そのコロナウイルスによって病気を発症した人たちを助けるために病院が 医療関係者の人々が大変な思いをしているということを私たちは覚えなければならないなと思っています。でもそういう中で今私たちがこうして教会で礼拝できるということですね、この事実をまず心に覚えて感謝しなければいけないなと思っています。体が必要を感じるのと同じように私たちの魂も生きていくために必要を覚えています。この礼拝が皆さんにとって本当に生きていくために必要なそんな養いの時間となることを心から祈っています。さて、私たちはですねこのコロナ禍にある世界の現状、日本の現状の中で、本当に教会も大きな試練を受けているということをまず覚えたいなと思っています。昔から教会はさまざまな試練と戦ってきました。その時代時代にいろんな問題やまた苦しみがあったわけです。歴史を振り返っていると教会の外側から問題がやってくることもあります。そして教会の内側から問題が生じてしまう、そういったこともありました。私たち自身のことを考えてみてもそういうことがあると思います。外からのですねいろんな出来事によって影響を受けることもあれば、自分自身の内側から崩れていってしまうようなそんなこともあるのではないかなと思っています。でも神様が私たちを守り支えてくださる方であるということを覚えながら今日もですね聖書の言葉を一緒に考えて学んでいきたいなと思っています。それでは、今日の聖書箇所を見ていきましょう。本日は新約聖書第一テモテの1章3節から7節までを読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。第一テモテの1章3節から7節までです。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧いただきまして、共に神の御言葉聖書を味わっていきたいなと思います。それではお読みいたします。第一テモテの1章3節から7節まで。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と啓図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても理解していません。聖書はそこまでとなります。今日もですねパウロがテモテに書いたこの手紙から続けて学んでいきたいと思っています。信仰生活というのはよく旅のようなものだと言われます。救い主と出会って救われて、そしてそこで終わりではありません。そこがゴールなのでもありません。むしろ救われて洗礼を受けクリスチャンとなって、そこから旅が始まっていきます。今日も朝ですね、旧約聖書の出エジプト記の話があったんですけれども、今晩も少し出エジプト記の旅の話をさせてください。イスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救われ、そして解放されました。しかし物語はそこでは終わらなかったのです。そこから物語は始まっていきました。神様が用意してくださった約束の地へ向けて、イスラエルの民の40年にもわたる長い旅がそこから始まることになります。そしてこの出エジプトと呼ばれる旅が長い道のりを通っていったように、信仰の旅もまた長く、そして苦しいものであるということが、あると思います。さまざまな問題やそしてアクシデントを乗り越えていく、そういう旅を私たちは今、 続けていると言えるでしょう。さてそんなことをですね、この頭の片隅に入れながら、今日も、若き牧会者テモテに語られたパウロの言葉から学んでいきたいと思うのです。もう一度ですね、1章の6節の言葉を読みたいと思います。1章6節、ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み。テモテが仕えていたエペソの教会である問題が起きていました。教会というのは神様を信じた者の群れであります。そして教会というのは本当にさまざまな人々が集う場所でもあるわけです。さまざまな人がいることで、そして多様性があることで、そこに本当に豊かさや力強さが生まれてくることがあります。与えられた能力や力を用いてお互いに影響を与え合い、そしてお互いに良い助け合いをしていくことができる。しかし同時に教会というのはさまざまな人々がいることによってかえって問題が生じてくる、そういうことが確かにあるのだと思います。エペソの教会でも問題を起こしている人々がいたと書かれてあります。この一章の6節を見るとパウロはその人々のことをある人たちと呼んでいることがわかります。ある人たち、でもこれだけではまだどんな人であるのかはよくわかりません。しかしパウロはそのある人たちのことをよく知っていたようです。なぜならばパウロはこのエペソ教会を生み出した人であったからです。パウロという人は少なくとも3回の伝道旅行をしたということが聖書の中に記録されています。実際にはもっとそれ以上、パウロは旅をしながら神様のことを、そしてイエス・キリストのことを伝えたのではないかと言われています。聖書にはその3回の伝道旅行が出てくるわけですけれども、2回目の伝道旅行をした時にパウロはこのエペソで御言葉を語りました。イエス・キリストを伝えました。さらにその後3回目の伝道旅行に行った時にもう一度このエペソに行ったと書かれてあります。行っただけではなく、なんと2年半にもわたってエペソにとどまり滞在し、そして神の国と、そしてイエス・キリストの救いについて語り続けたとあります。その結果大勢の人々がこのエペソの町で救われ、そして神を信じイエス・キリストによって救われていくようになりました。そんなエペソ教会で問題となる人々がいたというのです。もしかしたらパウロの頭の中にはですね、ああもしかしたらあの人たちのことかなと、思うようなそんな顔が思い浮かんでいたかもしれません。そんな問題のあるエペソの教会のために書いたのがこのテモテへの手紙でありました。ある人々が問題を起こしていた。どんな問題だったんでしょうか。それが虚しい議論に迷い込むという問題でありました。続けて1章の3節4節をご覧ください。ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と啓示に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。どんな問題が起きていたのかということについて、ここに具体的な内容が書かれています。2つのことが問題になっていたようです。1つ目に違った教えを説くということが問題となっていました。そして2つ目に果てしない作り話と啓示に心奪われていくような出来事が問題となっていた。この2つがエペソ教会において問題とされていたようです。どうしてそんな聖書と違った教えを説いたりすることをするんでしょうか。あるいは果てしない再現のない作り話や啓示についての議論が巻き起こってしまっていたのでしょうか。そこにはいくつかの理由が原因として考えられます。 一つの理由はですね、この当時まだ新約聖書が完成していなかったということが挙げられると思います。皆さんもご存知のようにキリスト教というのはユダヤ教から生まれてきた宗教だと言われています。ユダヤ教徒たちが信じていたのは旧約聖書でした。クリスチャン、キリスト教徒もまた同じようにこの旧約聖書を神の言葉として受け入れていました。しかしイエス・キリストについての物語や教えについて書かれた新約聖書はまだこの当時完成してはいなかったのです。このテモテに手紙を書いたのはおそらく紀元60年代の終わり頃ではなかったかと学者たちは推測しているんですね。しかし現実に新約聖書が今の形、つまり27巻の形にまとまるのはなんと4世紀の終わりになるまで待たなければならなかったんです。それまではどの文書が聖書であり聖典であるのかということがまだ定まっていませんでした。そして一体どの文書がいやこれは神様の言葉ではないと見極められるかどうかということが分かっていなかったんですね。ですからそのように新約聖書がまだ完成していなかった時代にあって神の言葉についてイエス・キリストについていろんな考え方やいろいろな議論が巻き起こっていたというのが現実であったようです。ですからこれは何もエペソの教会だけの問題ではなかったということですね。二つ目にエペソ教会で問題を引き起こしていた理由というものがあります。それは聖書の読み方に影響を与えるものがあったからだと思われます。エペソという町はですね、この当時の非常に大きな国際都市でありました。いろんな人種の人々が、いろんな国籍の人々が集まって、そしてこの町に住んでいたと言われています。そしてこのエペソの町に建てられたエペソ教会にもいろんな人々が集っていたと言われています。主にですね、2種類の人々がいたのではないかと言われています。一つはユダヤ人であり、そしてもう一つはギリシャ人たちでした。そしてこの2つの民族が教会の主な構成員であったのではないかと言われています。ユダヤ人のクリスチャンたちはですね、ユダヤ的な聖書の読み方をしていたようです。そしてギリシャ人はギリシャ人らしいと言いますか、ギリシャ的な聖書の読み方をしていたと言われています。ユダヤ的な読み方というのはですね、律法を守ることが大切である、律法によって人は救われるというユダヤ教の教えに基づく聖書の読み方です。一方でギリシャ哲学に代表される思想やそれから哲学の影響ももちろんありました。そしてそれがギリシャ的な聖書の読み方、聖書の捉え方となっていたのではないかと言われているのです。パウロはエペソ教会で違った教えが説かれていたと言っています。何のことだったのだろうか。いろんな学者たちがですね、考えたわけですけれども、もしかしたらこれはユダヤ的な聖書の読み方をしていた人たちのことではないかと言われています。つまり信仰によって義と認められ救われるというのではなくて、律法を守ることによって、そして聖書の教えを行うことによって人は救われるんだという、そういう事柄が説かれていたのではないかと。それがまさに違った教え、キリストが伝えた、そしてパウロが伝えた福音とは違う教えがなされていたのではないかと言われています。一方でもう一つの問題をパウロは指摘しています。それは果てしない作り話と系図に関する問題でした。これはギリシャ思想あるいはギリシャ哲学に影響されたそういう読み方だったのではないかと言われているのです。つまりどういうことかというと、聖書をギリシャ神話のような作り話あるいは空想の話として捉えたり、 聖書に出てくる系図を何かギリシャ的な物語のようにそこに意味を見出そうとする読み方があったのではないかということなんですね。要するにエペソ教会の中の一部のある人たちがユダヤ的あるいはギリシャ的な聖書の読み方に走ってそしてそこから問題を起こしていたのではないかと思われるのです。皆さんこれはですね決して人事ではないと思うんですね。皆さんご自身のことを考えてみてください。皆さんの聖書の読み方は一体何に影響を受けていると思っていらっしゃるでしょうか。私たちは神様が唯一であると信じています。神様はたった一人であるとそう信じています。その唯一の神が聖書を通して救いの道を示されました。ですから私たちはキリストイエス以外に救われる道はないということを信じているわけです。しかし共通点がある一方でいろいろな違いも出てくるかもしれません。神の言葉をどのように捉えてそしてどのように理解していくのかは実は決して一つではないのです。いろんな聖書の読み方があります。いろんなキリスト教信仰の理解やまた考え方というものがあってそして一人一人そういう読み方において違いがあるというのが現実だと思うのです。私たちもですねいろんなものから影響を受けているはずです。どんな影響があるでしょうかね。一つは知識や情報による影響を受けていると思います。キリスト教信仰を持つ前あるいは信仰を持ってからあなたの関心はどこにあったのでしょうか。あなたが持っている知識や情報は一体どこからやってきたものなのでしょうか。あなたの専門分野が持つ知識であったりあるいは常日頃自分が関心を寄せている情報はあなたの信仰にどんな影響を与えているでしょうか。二つ目に知識や情報だけではありません。経験によって私たちはいろんな影響を受けているはずです。自分がどんな家庭に生まれたのかどんな生い立ちだったのかそして自分が育ってきた環境はどうだったのか学校で何を学び社会でどんな経験をしてきたのかその一つ一つが私たちの信仰に必ず影響を与えているはずです。いずれにしろ大切なことはあなたの持っている信仰が何を生み出すのかということにあるのです。エペソ教会には先ほども申し上げたようにユダヤ人もいればそれからギリシャ人もいました。いろんな人々が集っていました。そして聖書をユダヤ的に読む人もいればギリシャ的に読む人もいました。一人一人がいろんなものから影響を受けてそして一人一人が聖書の捉え方やそして信仰の表現について違いを持っていました。個性と言っても良いかもしれません。問題は教会の中の一部のある人たちの信仰が論争や混乱を生み出してしまっていたということにあったのです。一章の4節をですねもう一度読みたいと思います。スクリーンをご覧ください。そのようなものは論議を引き起こすだけで神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。ちょっとスクリーンをご覧いただきたいと思うんですけれども、ある英語訳聖書はこの4節に出てくる論議という言葉を、論争という意味の言葉で訳している聖書がありました。議論をすることとそれから論争をするということは明らかに違いがあると思います。ある人がですねこんなふうに言いました。議論は事態を先に進め論争は利害を勝ち取る。良い議論というものがあります。それは私たちの信仰を成長させてくれるものです。また教会ではですねよく議論をします。ディスカッションをします。 そしてより良い結論や選択を模索するということをよくするんですね。いろんな人がいろんな意見を持ち寄って事態を先に進めるために協力していくこと、それはとても大切で、そしていつでも必要とされる大切な話し合いだと言えるでしょう。一方で論争というものは誰かが利害を勝ち取り、そして誰かが被害を受け傷を受けることになるものです。論争は勝敗を決めるということを求め、そして勝ち負けを競う、それを目的とするからです。そして論争は自分の正しさを擁護する一方で相手を否定したり相手を傷つけたりすることがあるということですね。その起きていることが議論なのかそれとも論争なのかを見極めるポイントがあります。それは声の大きさではありません。小さな声でですね、静かに話し合っているからそれが議論なのではなく、声が大きくてですね、もうものすごいボリュームだから論争なのではありません。問題はそこから、その話し合いから何が生み出されるのかというところにあるのです。パウロは言います。神に委ねられた信仰の務めを実現させないのなら、それは論争を引き起こすだけの衝突であり、そして虚しい議論であると言っているのです。続けて6節と7節を見てみましょう。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても理解していません。有益な議論もあれば虚しい議論もあります。そこから良いものを生み出す話し合いもあれば、そこから虚しさが生じてくる、そんな意見のぶつかり合いもあるということです。私たちが知識を持っていることは素晴らしいことです。そして私たちが熱心であるということも確かに必要なものです。立法の教師というのは神の言葉を教える人のことです。彼らはですね、一生懸命聖書を学び、そして聖書を読んで知識を持っていました。そしてそれを人々に教えたいという熱意、熱心を持っていました。でもその知識や熱心が全て良いものを生み出すとは限らないということです。神の言葉を読み、そして考え、理解し、分かち合うということは信仰を成長させることができます。教会を立て上げていく力になります。しかし、明確な信仰の目標を見失うときに、そこから生まれてくるものは逆に恐ろしい結果を伴うことがあるということです。同じ第一テモテのですね、4章の1節に、これもスクリーンをご覧ください。パウロがこんなふうに書いているんです。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。エペソの教会で起こっていた問題、そしてそれは確かに一部の人たちの問題であったかもしれない。でもその結果生じてくるのは、せっかくキリストと出会い、キリストを信じた人が信仰から離れるようになってしまうかもしれない、こういう結果を引き起こすんだとパウロは言うのです。エペソ教会にはたくさんの救われる人が起こされていました。ユダヤ人からも、そしてギリシャ人からも信仰を持つ人々がたくさん起こされていきました。しかしある人たちが間違った教えに心を奪われていく、論争がそこに起こり、意見の衝突が起こり、勝ち負けを競うような、そんなことが起きていった。その結果信仰から離れる人々が出てきてしまうというのです。今日最初に出エジプトの話をしました。奴隷であったイスラエルの民が解放され、そしてエジプトを脱出しました。約束の地に向かう旅をみんなで始めていきました。でもそこから 離れてしまう人々がいたというのです。信仰生活は旅のようなものです。でもその旅には誘惑があり、そして危険が伴います。約束の地を目指してみんなで一緒に進んでいこう。でも何かに心を奪われるのならば、その進む道が違ったものになっていくかもしれないというのです。エペソ教会はキリストを信じる者たちの群れです。一緒に支え合い励まし合う神の家族です。同じ目標を目指して、そして一緒に進んでいくことが大切なのです。その目標とは一体何でしょうか。その目指すものは愛なんだとパウロは言っているのです。一章の五節をお読みいたします。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。私たち一人一人は神様から個性を与えられています。一人一人が神様のユニークな作品として、神様のオリジナルとして、本当に違った個性を、豊かな個性を持って作られています。私たちの考える考え方も、私たちが感じる感じ方も、それは本当に一人一人違っています。バラエティに富んでいますけれども、進む目標は同じなのです。同じ目標を目指して私たちは歩んでいるのです。清い心、健全な良心、偽りのない信仰、そこから生まれてくる愛こそが私たちの目指す目標なのです。それゆえにパウロはテモテに大切な命令を託しました。果てしない作り話や経図に心を奪われないように命じることをテモテに託しました。そしてその命令は愛することを目指すものでありました。神様もまた私たちを愛しておられます。そして愛するがゆえに私たちを懲らしめるということがあります。親が子供を愛するがゆえに叱るように、神様もまた私たちを愛のゆえに懲らしめる、そして教えるということがあるのです。パウロはそのような愛の懲らしめを実行するために、テモテに一つのことを勧めました。何を勧めたんでしょうか。それは信仰にとどまるということであったのです。一章の3節をお読みいたします。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり。パウロがマケドニアに行くときにとここに書かれてあります。何のためにパウロはマケドニアに行くのでしょうか。もちろん福音を述べ伝えるためにです。パウロは福音を伝えるために何度も何度も何度も旅をしました。使徒の働きでは3回の伝道旅行をしたと書かれています。それ以外にもパウロは旅を続けて、そして福音を述べ伝えていったのではないかと言われています。そして実はテモテも伝道のための旅をしていた人でした。テモテというのはですね、ルステラという町の出身であります。父親はギリシャ人、そして母親はユダヤ人、そんな家庭に生まれました。彼はですね、おばあさんのロイスと、それからお母さんのユニケという人から信仰を受け継ぎました。家庭で聖書の教育を受け、そしてイエス・キリストを信じる、そんな家庭に生まれ育った青年でした。そんなテモテがですね、パウロの2回目の伝道旅行の時にパウロからスカウトされるんですね。あ、君素晴らしい、一緒に伝道旅行行かないか、そんなふうに言われて、テモテはパウロと共に伝道の旅に加わることになりました。パウロと共に旅をし、あちこちでテモテも福音を伝えました。時にはパウロの代わりにですね、代理人、使者となっていろんなところに行って、いろんな教会で福音を伝えたり、パウロのアドバイスを伝える、そんな役割も務めていったと言われています。 でもそんな道路者、一緒に旅をしてきたテモテに対して、今パウロはエペソにとどまりなさいと言っているのです。当時成長し、たくさんの人々が集うようになっていたエペソ教会でした。そのエペソ教会を指導し、群れを導く役割が必要である、その役割をテモテにパウロは託したのです。ギリシャ人やユダヤ人、いろんな人が集うエペソの教会でした。その教会に父がギリシャ人、そして母がユダヤ人のテモテが働くことを委ねられたのです。しかしこの時テモテはエペソでさまざまな苦労をしていたようです。そしてその苦労のゆえに、エペソから離れるということさえもどうやら考えていたようなのです。けれどもパウロはそんなテモテに向かって語りかけるわけです。テモテよ、あなたはエペソにとどまりなさい。なぜならば信仰から離れてしまうような人々が教会にいたからです。間違った教えに心を奪われ、論争に取りつかれてしまったような人々がいたからです。清い心も健全な良心も見失ってしまいそうになっている人々が、そして愛を生み出す目標から外れてしまいそうな人々がいたからです。彼らが信仰にとどまるためにテモテが必要でした。テモテがエペソにとどまることによって支えられる人々がいました。そしてそれがこの時テモテに与えられた大切な使命だったのです。パウロはマケドニアに使わされ、そしてテモテはエペソにとどまる。2人の役割や働きはそれぞれ違っていたかもしれません。でも目指す目標は同じでした。今晩皆さんにお尋ねしたいと思います。あなたに今委ねられている使命は何でしょうか。出て行って、そして神様に使わされていくことでしょうか。それとも留まってそこに居続けることでしょうか。パウロのように出ていく人が必要です。パウロのように使わされていく人が必要です。神様に使わされて神の技のために働く人が必要です。同じようにテモテのように留まる人も必要なのです。神様に委ねられたものを守り、そして使える人が必要なのです。土浦恵み教会が所属している日本同盟キリスト教団は、現在ですね、6組の宣教師たちを派遣しています。アジア、アフリカ、そして南米の各地に宣教師たちが今使わされています。皆さんご存知のように、昨年コロナウイルス感染症の拡大が始まりました。そして春からはそれがパンデミックとなって世界中に広がっていくという大きなパニックを生み出すような出来事が起きました。実はその時にこの6組の宣教師たちは日本に帰ってくることを検討していたのです。当時世界中どこでも大変な状態にありました。でもより安全な、そしてより支援を受けやすいこの日本にまず一時帰国して、そして、様子を見たらどうだろうか、そういう意見が実際出されていました。しかし最終的にこの6組の宣教師全員が宣教地に残る決心をしたのです。自分たちが使わされているその場所にとどまるという決断をしたのです。宣教地に残り、その地にとどまって自分たちにできるということをやっていこう、続けていこう、そういう決断を宣教師たちはしたんですね。私はそれを聞いて本当に感動しました。宣教師というのは世界に出ていくこと、使わされていくことが務めです。でもパンデミックの時に彼らに求められたのは実はとどまることでした。その委ねられた力離れることなく、そして とどまるということが彼らに必要とされていたのです。宣教師たちが使わされている地というのは日本と比べれば経済的には大変な貧しい国々が多いのです。そして実際に宣教師たちが関わり合う人々は本当に経済的な弱者、貧困を経験しているような人々がたくさんいます。そして宣教師たちは宣教地にとどまりながら現地の人々に、現地の人々の必要に応える、そういう働きを続けていく選択をしたのです。パウロはこの一章の3節でエペソにとどまりなさいとテモテに勧めています。ある英語の聖書はここの言葉をですね、 Stay in Ephesus とそのように訳しています。ステイしなさい、エペソにステイしなさいというふうにですね訳しているんです。皆さん、今日本の一部の地域で緊急事態宣言が出されています。そしてステイホームがまた進められています。いやー、もうステイホームはこりごりだよ、もう十分だよと、そんな気分にさせられることがたくさんあるかもしれません。しかしとどまることには意味があります。そしてとどまることには目的があります。とどまることによって守られるものがあります。とどまることによって助けることのできる人々がいるのです。そして実際テモテはこの後このパウロの勧めに従ってエペソにとどまるということを決断するのです。テモテがエペソに踏みとどまることによって助けることができるものがある。信仰から離れてしまいそうな人々が信仰にとどまることができる。今皆さんがとどまるべき場所は一体どこなのでしょうか。そして皆さんがとどまることによって守るべき人々は、助けることのできる人々は一体誰なのでしょうか。エペソにとどまる、そして信仰にとどまる、そんな歩みをですね、私たちもこの週させていただきたいなと思うのです。お祈りをさせていただきます。神様、神の一人子主イエスキリストを私たちのためにこの地上に送ってくださったことを心より感謝いたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと聖書は語ります。イエス様がインマヌエルの神として私たちと共にいてくださること、私たちのうちにとどまり、また私たちの間に住んでくださっていることを本当に感謝いたします。イエス様はこう言われました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。神様、どうか私たちがあなたにとどまり、そして信仰にとどまっていくことができますように。さまざまな試練や誘惑もあります。あなたから離れてしまいそうになる出来事がたびたびやってきます。でもあなたにとどまる生き方を、そして信仰にとどまる生き方を私たちが貫いていくことができるように力を与えてください。さらに私たちが信仰にとどまることによって助けることのできる人がいます。悩んだり迷ったりパニックに陥っている人々が神様から離れていかないように助けることが私たちにはできるのです。主よ、どうか私たちの言葉や行動が、そして何よりも私たちの存在とその与えられた信仰が周りの人々を励まし、勇気づけ、そして助けるものとなっていくことができるようにしてください。テモテがパウロの励ましを受けたように、私たちも励ましを必要としています。どうかこれからもあなたのために生きるものとして私たちを支え導いてくださいますように。私たちの救い主、私たちと共におられる主、インマヌエルの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ッセージへの応答として神の言葉を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。それではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきたいと思います。
Amen.
これにてオープン礼拝を終わりにしたいと思います。良い1週間お過ごしくださいませ。